意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、子供はもう天真爛漫で基本的に自由ですので、うん、親御さんからお子さんへの声かけでついやらないでとかやめてダメって言ってしまうことは多いのではないかと思うんですけれども、この言い方はやっぱりちょっときついでしょうか。
うん、そうですよね、そうですね。と思いながらも、でも自分が子育て真っ最中の時はもう基本形で言ってましたもんね。も
う、
やめなさいとか、走らないとか、
はい、
なんか、本当になんか言ってましたね。喋らない、そうね。言ってました。でも、言っちゃいますよね。
言っちゃいますよね。
言っちゃいます。何々しないでっていう言葉は、言いやすいですしね。
確かに。
うん、
もうそれ一発でこうやめさせるっていうその思いも乗ってますもんね。
そうなんですよ。そのなんかね、行動を本当は走らないでっていうね、走らせないようにするために走らないでっていうんですけど、
はい、
それこそ潜在意識の時にお話ししたいんですけど、
はい、
潜在意識も子供もそうなんですけど、否定形がわからないんですよ。なので、走らないでじゃなくて、走れってことですね。走る。が、頭の中に入ってくるのが、落ちていくので、心の中で、そう、体に入ってくるので、
はい、
なので、走らないでではなくて、歩いてって言い方じゃないと、止まらないというか、歩かない。ですよね。定型は、そうですね。もう、保育士さん、うちの園では基本ですね。うん、否定形は使わない、否定形を使っても分からないんですよね。子供は分からないので、なので肯定形で
肯定形。その、否定形だと知らぬ間に、無意識に否定されてるみたいな風に感じてたりもするんでしょうか。
なっちゃうんですよね、そうなんですよ。行動を否定してるつもりなんですけど、親からすると、
はい、
子供にしてみると存在を否定されてることになるんですよね。自分で置き換えても分かると思うんですけど、例えば自分がコーヒーを飲もうとした時に、
はい、
誰かにコーヒー飲まないでとか、今から買い物に行こうとした時に、買い物行かないでとか、何か自分がやるってことに対して、対応を誰かにされたりすると、それがずっと例えば続いてしまったりすると、
はい、
どうなると思います？ゆきさん、どうします？喋らないで言われたりとか、仕事行かないでとか、立たないで。
苦しいですよね。すごい制限されてる感じがしますし。
そうです。耳かかないでとか。
何って思いますね。会社はそれに近いですよね。そのお子さんに否定する感じと、会社のその上司からこう注意というか、叱責があった時に、仕事に対してのことで言われてるんだけど、自分が否定されてるように感じてくるみたいな。
そうなんです。そうか。そういう感覚ない。そうですね。でもそうやって言われたら、上司の人からね、そういう感じがするんですね。なんか圧をかけられてると思うんですけどね。
なんか常にそうだと。はいはい。という話をよくお聞きしますね。
似てるかもしれないですね。
で
もそれを考えると、自分がそれってそう何かね、やっちゃったこと、 や、それこそ走り、なんか、ふと思って走り出したりとか、ふとなんか登りたくて子供なんか登ったりとか、歩いた自分もふと、あ、なんかしようって思った時、え、それやらないでって、その度に言われたら、なんか自信なくなりますよね。なんかどうせ止められるんだからもうやめようじゃないですけど、
はい、
どんどんやっぱなってっちゃうんですよね。
確かに。
やる前にどうせ止められるかなって、ずっと止められ続けてしまうと、ずっと否定されてね、行動をそういうふうにやらないでって言われると、子供ってそういうふうになってしまうので、って言いながらも私も、うちの子がちっちゃい時は全然言ってたので、気づいて、というか教えてもらって言わなくなる。で、いつからでももちろんね、大丈夫なので、
はい、
なので、肯定系ですよね。
はい。
叩かないでではなくて、なでなでしようかとか、なでてねとか、投げないでねとか、おもちゃ投げないのでもなくて、おもちゃどうぞってしようか。あと喋らない。今喋らないでっていうよりも、ちっちゃい声で話ししようかとか。っていうふうに、こうなんか、言い方を変えるだけで、全然変わってくるので、子供は今。やっぱり、分かってもらえた気がするんだろうなって思いますね。やっぱり否定されてないので、ちょっとのことなんですけど、すっごい大きい、大きいことなんですよね、これって。
そうですね。
そうなんですよ。すごく大切なことなんで、今知った方はね、はい、ぜひ、チャレンジですけど、
そうですね。
ちょっと意識して。
言葉かけを、一工夫するっていうことですね。
そう。
最初は、ちょっとね、考えてしまって難しいかもしれないですけど、慣れたら大丈夫ですよね。
そうなんです。慣れですね。もう自分で慣れてきたら、もうその頃には子供たちはもう変わってると思います。全然変わります。言葉かけで。やっぱり否定系でずっといる保育園よりも、肯定系でずっといる子供たちとでは、子供たちも尖ったエネルギーがあるかないかがすごくよくわかるんですよ。ひたひたするんですよ。何しないでっていう、ちょっとやんちゃな子が一人いる保育園だと、そういう言葉って飛ぶじゃないですか。嫌な風にね、死ねしないのとか。全員がそうじゃないにしても、一人でもそういう言葉がけをする人がいると、もう、そこでは、そういう風になってしまうので、もう本当に全然違います。
そうなんですね。じゃあ、否定的なエネルギーの方が強いんですね。
そうなんですよ。何ですかね、なんか駆り立てるというか、闘争心に近いのかな、なんかやれやれって感じですかね、なんか。なんか、戦いじゃないですけど、争うじゃないですけど、なんかその争うエネルギーなんかな、ちょっとわかんないですけど、うちの園とかでも、本当に言葉がけ一つで、雰囲気全然違うので、それは実感ね、やっぱするので、
はい。わあ、大事ですね。
大事ですね。で、この否定っていうのも、自分ごとですよね。親御さんの自分ごとに置き換えてみると、
はい、
ついついこのことを否定してしまうときって、自分を否定しているときなんですよ。なので、こう、例えば、ご飯作らない自分はダメなんだは、
はい、
じゃあお母さんとしてできない自分はダメだなとか、自分で自分のことを否定してるんですよね。そういう時にこそ、より一層こう、なんだろう、外に出てしまうので、分かりやすく、
あ、自分を否定しているから、
で
子供に対しても否定をしてしまう、
そうなんです、そうなんですよ、うん、なんで自分のことを否定していないと否定しなくて良くなるんですよね、
うんうん、
そういう現実が現れない、
うんうん、
でどこかちょっとこんな私はダメだよなって思ってないかなっていう、
うんうん、
のを自分に問いかけてあげたりしてほしいなっていう、
うん、
こんな私でいい、
うん、
ある
うん、
こんな私でもいいんだよっていうことですよね、
うん、
なので自分でこんな一生懸命やってるじゃんっていうことなんですよね、
うんうん、
どこが力が入ってたりとか頑張りすぎちゃってたりすると人に頑張りなさいって言いたくなっちゃうんで、
ああそうですね、
うん、
私頑張ってるんだからあなたも頑張りなさいよっていう、
そうですそうです、もう本当に私もそうだったので、
うん、
そうなんですよ。なので、そう、私よく頑張ってるよねって言って、まず自分をこう認めてあげるというか、褒めてあげるとか、自分で自分を許してあげるというか、
うん
うん、頑張ってるよね、私。でもちょっと肩の力抜こうかな、とか。
うん、これは毎日自分にそう思ってあげたり、うん、言ってあげた方が絶対いいですよね。
それっていいですよね。ミラーワークっていうのもありますよね。よくあるんですけど、鏡の前で自分のことを褒めてあげる。
うん、
1日1回でもいいし、1回でもいいから、本当に鏡の自分に向かって、よく頑張ってるよね。
うん、
今日も朝起きれたねだけでもいいんですよ。いつも子育て頑張ってるよねとか、うん、こんな辛いことあるけど、よく頑張ったとか、
うん、
何でもいいの。愛してるよでもいいですね。
うん、
大好きでもいいし、うん、なかなか私も最初やった時もなんじゃらこいと思いましたけど、そんなんでよくなるみたいなってね、
あ、
まあ、とか思うんですけど、本当にね、
あれじゃないですか、なんか、言った途端涙が出てくるとか、ありましたか？
あります、あります。最初の時なんか、なんかそんなもんですね、
うん。
言えなかったりとかね、愛してるなんて言えない、大好きなんて言えないみたいな。
ああ、自分に対して。
そう。自分のこと好きですかってね、聞かれた時に、どうですかねって感じですよね。そうですね、今まで、ね、聖書を教えてからいただいた方の中でもやっぱり大好きって言える方がほぼほぼいないですよね。
うん、
どこかブチ打っているところがあるので、もっと頑張らなきゃいけないとか、もっとここを直さなきゃいけないとか、もっとこういうことをなんか知恵とか知識とかつけた方がいいとか、
うん、
どこか自分にすごく厳しいんですよね。
そうですね、
人には優しいね部分もあったりするんですけど、自分に厳しい方とかやっぱりすごく多いので、
うん、
ミラーワークってね、別に本当お金もかからないし、
うん、
ね、時間もそんなに全然かからないので、
はい、
思ってなくてもいいから言うみたい、
うんうん、
愛してるよとか、
うんうん、
愛してるよがね、私も言えなかったですもんね。
なんかこっぱずかしい感じもありますしね。
そうなんですよ。でも全然まだね、頑張ってた時はやっぱりそういう言葉も言えなかったりしたので、
はい、
子供に対してハグとかできなかったんですよね。恥ずかしいから。
お子さんをですか？
そうそうそうそう。もう全然ちっちゃくないので、私が気づいたのはもう中学生だったので、子供が。
ああ。
もう私より背が高いですし、息子なんて。
はい、
特に恥ずかしいですよ。今更ハグみたいな。
あ、
もっとちっちゃい時に言ってもらっていいですかみたいな。自分で、ね、低学年とか、ね、それぐらいだったらまだし、ちょっとだんだん思春期に入ってきて、もう思春期真っ盛りの中学生ぐらいだったので、知ったったね。でも、やっぱり、やろうっていう感じてる。好きとか、そんなこと伝えたこともなかったですし。
あ、それされたんですね。
そう、当たり前に愛してるに決まってるじゃんみたいな、え、言わなくても分かるよねっていうのがどこかやっぱりあったので、低学年とかだったら言えるよね、ちっちゃいのでギュッてし大好きだよとかの簡単だと思うんですけど、高学年とか中学生になってくるとなんだよって言われそうな気がするから、ちょっと抵抗あるんです、あったんですけど、やりましたよ。
わあ、すごいです。
そう、
すごい勇気です。
すごい勇気ですけど、すっごいやっぱりやってよかったですね。今でもやります。でも
あ、
毎回ではないですけど、忘れちゃったりとかね、しますけど、全然息子にも娘にももう今は全然抵抗ないですね。多分分かってるだろうなって、向こうもはいはい、またママ来たのにみたいな、そういう時期なのねみたいな。
あ、
もしかしたらだけど、私が何か、なんだろう、私が何かもらってるのかもしれないですよね。子供たちにもらいたい時に私が配慮するかもしれない、今言ってて思いました。
ああ、本当ですか。
それが何か不思議なね、親子と絆だったりするので。
これもだけどあれですよね、定期的にやらないとまた
そうです、ね、
ちょっとね、もう分かってるよねってなってきたりとか、恥ずかしいが出てきて、なかなか行動に移せないっていうのがまた出てくると思うので。
そうですよね。で、今言ってて思いました、私あの自分のお母さんにやってないなと思って、最近っていうかやってないな、そういえば、ね、子供たちにやってますけど、お母さんにやろうと思いました。
あ聞いてくださってる方もぜひお子さんだけじゃなく、
はい、
旦那さんにも、
ね、旦那さんってお父さんに、うちはもうお父さんいないです、ちょっと旦那さんちょっと男もないのか、ちょっと周り男の人いないので、
あ、本当ですか。
あれなんですけど、ね、いる方はもうね、ぜひ旦那さんと子供と自分のご両親と、できない方いると思います。
はい、
はい、そんな方はちょっとずつ、
そうですね、照代さん勇気を出されたということなので、
そうです、はい、
それに倣って、
そうですね、何か、何でしょうね、何がいいのかなっていうのを考えたら、何か自分が緩んでいくんでしょうね、何か、何だろうな、許されていくというか、溢れていくっていう感じよりも、やっぱ許されない、許されるような感じですかね、受け止めてもらえるとか、そういうのもあるのかもね。何かこう、やっぱできない方ってわだかまりがあるじゃないですか、やっぱり親だったり、
はい、
皆さんだったり、何かこう自分がそれこそ負けたくないとか、なんかこういうことされたからもう 今は嫌だみたいなね、そういうなんかこう良くないエネルギーの思いが多分あると思うので、できないと思うんですけど、ちょっとずつですよね、やっていった方が自分のためにいいかなっていうのは思いますね。
そうです ね,
ね,
ね、私実はあの今年の2024年5月の母の日の翌日に、あっと思い立って、母親に大好きだよとか、産んでくれてありがとうとか、この方生まれて全く一度も言ったことがなかったんですね。
ら、
ただ
初めて
お初で言ってみようと思って、あ、言ってみました。
どうでした？
言ってみましたら、母親はって電話口だったんですけど、ってまあびっくりしてましたけど、まあとても嬉しそうだったので、まあ、言ってよかったなと思ったのと、あ、やっぱりこう言葉にして思いを伝えるってめちゃくちゃ大事だなって思いましたね。
ですよね。お恥ずかしいと。
そうですね。もう許されるというか、その、受け入れられるというか、先ほど照代さんがおっしゃってたように、
そうですね、
なんかその、ちょっとある意味で、 言わなくてもわかるでしょうで、隠してた思いをこうオープンにしたことで、もう何を言ってもいいやみたいな、何でも言えるとかっていう、そういう感じになりましたね。
ですよね、いいですね、本当に素敵です。
いや
勇気ですよね。
そうですね。
そうなんです。
本当に
恥ずかしいけどやってみるとね、やっぱり違う世界が見えますよね。
そうですね、
そう思います。
じゃあぜひやりましたっていう方がいらっしゃいましたらメッセージください。
まあ、できないでもいいですしね、やっぱりできませんでしたでもいいですしね。
そうですね、はい、
ね、シェアしてもらえると嬉しいですね、
うん、本当にメッセージをお待ちしております。
はい、
で今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。そしてメッセージやご感想、ご質問はエピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せいただけますので、皆さんからのメッセージお待ちしております。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。